ディートーク
笑って
マンボ
ー。この番組は小春日和ガジマルソームーンスプリングレコードの提供でお送りします。
はいさーい、皆さんこんばんは、はるちゃんでーす。
だいちゃんでございます。
さあ、一週間のご無沙汰いかがお過ごしだったでしょうか。8月24日
とうとう、ね、もう残すところも8月も1週間、はい、もうそろそろ夏休みも、ね、終わりに近づく頃なんじゃないか。終わりに近づく、悲しいね。ね。子供の時本当悲しかったもの。うん、
でも親は嬉しいね。
お昼ご飯また ね、あの小学校、中学校の皆さんが何とかしてくださいます。
ね、なんかこれたまたま聞いてる小中学生の皆さんね、うんうん、もしくはもうチャンネルを楽しみに合わせて聞いてくれる皆さんも含めてなんですけど、うんはい、まあね、でもさ、ね、まあ当たり前に夏休みだし、うんはいはい、なんか当たり前にお父ちゃんお母ちゃんご飯作ってくれてるけどね、うん、なんかちょっと君たちなりになんか感謝してみたらいいんじゃない、うん、ね、たこ焼き作るとかね。目玉
もっと他でもいいよ。
でもね、目玉焼き1個作るだけでもね、朝。
あ、もうそれはね、ね、嬉しいじゃないかな。
もちろんね、火にはちゃんと気をつけてね、はい、油跳ねるからね、うん、ね、熱い油に水入れたら跳ねるよ、気をつけてね。
うん、何歳向け？
いや、中学生でもやったことない子いる。
ああ、そうかな。
やっぱり、
そ
っかそっか。いるいるいるいる。ねえ、でもすごいよね、今考えたらね、うん、なんかこういう時の親ってすごいよね、
うんうんうん、
昼作んなきゃいけないしね、うん、ね、作る作らないじゃなくてまず用意しなきゃいけないってところで ね、カップラーメン一つでもそこ意識してるってことも ね、お父さんお母さんありがとうございます、
ありがとうございます。
もしくはおばあちゃんかおじいちゃん面倒見てるかもしれないしね、はい、
ありがとうございます
ね。なんかさ、沖縄だとさ、よくこうほら、まあご両親は沖縄生まれなんだけれども、内地に行ってて、このお盆とかでね、とかもう夏休みいっぱい、うんうん、その、子供は内地で生まれたんだけど、夏休みは沖縄っていう方結構周りに。
ああ、そうだね、
うんうんうん。いるみたいでね、素敵な時間作れたんじゃないでしょうか。
そうか。
ねえ、またね、大きくなって高校生とかになった時にね、うん、沖縄一緒に行こうぜ、なんて言って、で、今のうちにたくさん遊びを、沖縄の遊びを覚えてね、ぜひぜひ、ね、自慢してみてはいかがでしょうか。さあさあさあさあ、こんな感じね。どんな感じだろう。
8月も、まあでも、だからって秋って感じもしないからね、まだまだ夏の経路でございます。
まだまだまだまだまだね、海、みんな気をつけてね。
そうでございますね。
うん、気をつけたらもう、あとは全部楽しんで
る。はい。バーベキューとか、ビーチパーティーも楽しい時間になってくるかもね。
やけどに気をつけて。
はい。気をつけることだらけだね。
いや、でもほら、やっぱもう、お盆も過ぎてさ、やっぱり体力がね、うん、みんなね、もう日差しもそうだし、ね、ちょっと陰ってきてる時だからね、ぜひぜひ本当に、最後まで気を抜かずにね。
特に中年の皆様、はい。はい、感じておられますよね。そうでしょう。
これ、だってこの前さ、すっげえ何年かぶりに自転車乗ったら足首言わしたもん、うん、
あね。悲しい。
本当に。気持ちは全然大丈夫なんだけどね。
しかもすごい無理をしたわけでもないでしょ。
ないないないないない。ただ普段使わない筋肉を使っただけ。
そうだね。意外とっていうか、ね、まあ振り返れば圧倒的運動不足っていうのね、うんはい、ありますから、9月になったら始めるっていう、はい、ランニングもいかがでしょうか。
まだ暑いでしょ。
まだ暑いかな。
ぜひ11月がいいと思うよ。初心者はね。
まだだいぶ先だね。でもそうだね。うん、無理がないぐらい。
無理なく。
はい。
あと、アミノ酸はちゃんと取ってね。はい。ぜひ皆さん、ね。思い切り体を動かしてください。さあ、この後もですね、キャンディーとく笑ってマンボ続いていきますので、どうぞお楽しみください。
那覇からフェリーや飛行機で、奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか？市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
那覇市安里は栄町、小春日和は皆様のお越しをお待ちしております。店主おすすめの定番名古屋の味噌串カツ、揚げたての串カツに意外とさっぱりな味噌だれをつけてお召し上がりください。営業日時は毎週月曜日から土曜日夕方6時から深夜0時までとなっております。日曜日定休となっています。また毎月第1月曜日のみ連休とさせていただいております。ホームページやフェイスブックなどで情報を確認いただけますので、フォローもぜひぜひよろしくお願いします。小春日和朝日ちょっと一個前からでいいですか、
はい、
せーの、小春日和、那覇市安里栄町にてお待ちしております。お酒は二十歳を過ぎてから安全運転でよろしくお願いいたします
お願いいたします
はい。お箸
お箸さあさあさあさあ、もうね、夏も終わりということで甲子園もね終了したんですけれども、
そうか、激動、お疲れ様でございました、
ね、なんかね、あの、正直、本当に正直言っちゃうと、もう僕も大ちゃんもう全然スポーツわからないんだけれども、ただ僕が来たね2010年の夏はね、ちょうど春夏連覇、江南高校のやつ、で、ちょうど優勝したのをねラジオで聞いてたんだよね。なんか全然野球のルールとかわからないんだけれども、もうその春夏連覇っていうこともあったし、実況されてる方がなんかすごい興奮してて、その時活躍してた、今もプロやってるのかな、島袋くんっていう方がね、はい、もうなんか最後なんか決め、もうその優勝が決まった時になんか、なんだっけ、なんかすごい言ってたの、アナウンサーの人が、なぜかよくわからないんだけど、島袋くんをもうすごい褒めたい、褒めたいっていう気持ちがなぜかなんか、大きいお尻、太い太ももって言ってたの。
おまあでも、野球、スポーツマンとしては、とっても重要な、ね、下半身の体育がしっかりされてるってことだね。
でも野球好きな人もキョトンってしてたんだけど
ね。ちょっとそうだね。そこかってなるね。大きいお尻と太いももね。
ね。
太いもも。
太いもも。も
ちょっとインパクトあるワードだね、でもね。
そうそうそう。
しかもラジオでしょ、
そう、しかも絶叫しながら言ってて。なんかすげえ面白かった。
いや、でもそれだけもう、実況されてる方がエキサイトしちゃうぐらいに、
うん、
もう皆さん大好きな高校野球なんだもんね。沖縄の方は特に、ね、熱い思いを持って応援されてる方が、うん、なんか年齢幅関係なく、
うん、
年配の方から若い方まで、うん、多くいらっしゃる。
ね、10代の、ね、人からも、
うん、いらっしゃる印象がある。
なんか沖縄戦の時マジ車通ってないもんね。
ね、本当だね、うん、しかもなんかほら結構場所によっては、うん、皆さんで、
うん、
もう業務中だけど皆さんでわーって応援されたりとか、うんうん、お仕事されながらでもこうその情報がキャッチできるようにとか、いろんな工夫をされながら、
ね、
全く知らないっていう状態はないご様子だもんね。
素晴らしいいい環境だよね、本当に、ね、
いや、そうだね。だって僕初めて知りました、初めて知ったぐらいに知らないんですけど、うん、高校野球って今、うん、第101回なんだね。
101歳ってことだよね。
っていうことだよね。
そうだよね。
あれ、これ、なんか、夏、冬みたいなのあったっけ？
夏。
秋夏か。
秋、いや、でも、
そんな連続しないか。
秋、
春夏だ。
春夏。
これを2位とだとしたら。
いや、違うと思う。
あ、本当。うん。すごい歴史なんだね。
第一次世界大戦中、後の、うん、ほら、台湾がさ、
うんうん、
日本に統治されてた時に、
うん、
台湾の高校生が来てるから、
うん、
だから50年とかじゃ聞かないと思うから、
あ、
多分、101年目とか、まあ、何か事情があってできなかった年はあると思うんだけれども、多分そういうことだと思うよ。
すごい歴史だよね。
ねえ、うん。なんか、あれだよ、確かね、なんだっけ、本籍って好きなとこに移せるじゃん。
ははははは。
で、1位が、皇居なんだよね。で、2位がね、甲子園球場なの。
へぇー。
で、3位が大阪城だったかな。ごめん、ちょっと2と3がやふやだけど。
あ、でも、うんうん、
この3つ。
へぇー。
なんだって。
知らなかった。本席ってそんな風にできるんだっけ、ね、
あ、うん、
そっか、自分の席を置くだけなんだ。
そうそうそうそうそう。
甲子園も確か、最近ではないのかな。綺麗になったんだはずよね、確か。
ちょっとわかんない、ごめん。
えっとね。
うん。
昔行ったんですよね、
う
ん、
後で調べる、
そうしますね、うん、とにもかくにもこの夏、応援された皆さんも、もちろん出場された選手の皆様、お疲れ様でした、は
い、お疲れ様でした。いや出るだけですごいからね、うんうん、でもなんかそのね、春夏連覇のおかげでね、その10年約10年前なんだけれども、スポーツをしようとは思ってはなかったんだけれども、でも応援することの楽しさは、うん、沖縄の高校野球児の人に教えてもらったかな。だから今ね、結構スポーツ観戦、結構するようになって、ワールドカップも、まあ、全部じゃないけど、うんうんうん、もう日本のさ、うん、この前も惜しかったしね、なんかそんな感じで見るようにはなった。
ああ、そうなんや、うん。
で、結構身近な人がバスケやってたり、うんうんうん、まあね、僕たち界隈の周りはバレエの人も多いですからね。
うん。
うん、なんかそれを見に行ったりすることは、もうやったら絶対肉まだれになっちゃうからもう怖いから、
応援で、
応援で
伝えるっていうことだよね。
応援でも肉離れになりそうだ
そうだよね、応援といっても体使うものね。
いやだってなんかあったらうわーって急、なんか急に立っちゃったりしちゃうじゃん、うんうん、ねえ、よかった血圧低くて
気をつけよう、血圧高いからな
ねえ、もう本当なんかそんな感じでね、すごいね、良かったなって、
はい、
うん、思います。大ちゃんはなんかさ、こうまあスポーツに限らず何か例えば作業をしてて、これだけはごめんちょっと仕事中だけど放送してたら聞きたいみたいなシチュエーションある、いやある、
これだけはもうとにかく、うん、何かをしないといけないけど、うん、これはしながらなんだけど、うんうん、これはどうしても聞いておきたいってやつってことだよね、
う
ん、
そう、
もしテレビでやってたら安室ちゃんのライブ、
はい、生放送ね、
あ、もうじゃあそれは見るかなっていうか、うん、作業しないかな、
うん、っていうか同じだなうん、休む
おは録画ね、録画できないとしたらもうやりません、うん、
そうだよね、あとなんか周りも納得してくれちゃうんだよね、それでね、
そうだね、ありがたいことに、ね、そうだね、なんだろう、最近ね、うん、ドラマも見なくなったしね、
うん、
あんまりリアルタイムでテレビを見なくなった、
そうだね、
もう録画をしているものを 見ていく感じになってきたね、うんうんうんうん、もう昔だったらさ、昔すいません、最近の二十歳代の人、ごめんなさいね、VHS っていう時代があるんですよ。昔ね、ビデオデッキっていうのがありましてですね、はい、録画するにもですね、今みたいにピッピッピッってできるもんじゃございませんでして、ね、その放送されている時間と同じ時間をでも使うしかないんでございますね。なのでですね、そんな今みたいにポンポンポンポン何でも撮れるわけじゃなかったんです。
ね、
なのでもう、これを見るか、これを撮るかみたいな、なんかもう、もう二者択一しかなかったものですから、
ね、
そういう昔の時を思い出すと、やっぱ音楽番組とかは、うん、あ、どうしても見たかったっていうのはあるかな。
そうだね、うん。今だからあんまないんだけど、昔だったらあるよね、そうそうそう、確かに、うん。
ラジオだってね、今やもうスマホで聞けたりとか、うん、なんでしたらね、僕らもそうだけど、こうストリーミング配信で過去のも聞けたりするけど、昔はラジオで流れる音楽を、うん、手持ちのカセットテープに録音するっていう。
そうそうそう。一応自分たちの、やっぱり中小学校割とか中学校の時に、こう予約タイマーとかあったんだけど、たまにね、聞かなかったりとか、うんうんうん、なんか絶対じゃないから。
信用はなかったね。
そう、信用なかったから、あとね、違う番組撮っちゃってたりとかさ。
高校生ぐらいの時に、うん、いや、中学校とか高校生に MD なのかな、多分世間。
俺らが、高校だね。持ち始めたのはみんなが。
昭和57年の方が、中3とか高校とかで MD なりが出てきて、
うんうん、
その後数年経つと、いわゆる今の、iPod。
iPod が出てきてすぐなくなったね。
すごかったね。
うん、
いや、時代の遍歴感じてるんす、だから。
いや、でも買ったな、
あ、そうか。昔で考えたら確かにそうかも。うん、音楽番組はやっぱり。いや、もう、安室ちゃんのライブもそうだし、あれだけど、は大好きかな。
M ステだな、俺らの時代は。
そうだよね。ヘイヘイヘイとかね。
そうだよね。まあ、今もやってるんだけど、
うん、数減った。減ったね。昔、ね、もう、しょっちゅうやってたけど、カウントダウン TV で頑張って起きとくみたいなね。深、
う、
夜、
ん、
やってもるやもんですから。
沖縄でもやってんのかな、カウントダウン TV。
やってた、やってた。
やってた？
うん。
カウントー ダウン
伝わってるこれリスナーの皆さん。あ、なんか、うん、ぜひ皆さんお便り送っていただけたら嬉しいな。
う
ん、
そうだね。
何年代の人が聞いてくれてるんだろう。
そうだね。
10代だよとか、あ、ちょっと10代とかでもいいですよ。うん、あと、大人だよとかでもいいですし。
あと2歳で100ですみたいなのもいいしね。
時々ですね、その自分の喋ってる話題が皆様に届いているかどうかが不安になります。
はい、うん、ただ、聞いたところで自分たちの話するけどね。
まあ、うん、そうなんですけどね。その点も踏まえ、どうぞお便りよろしくお願いいたします。
はい、はい、どうぞ後半もこんな感じですが、よろしくお願いします。
那覇からフェリーや飛行機で奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか。市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
それでは配信方法についてもお知らせします。今お聞きいただいておりますこの番組、毎週土曜日夕方5時30分からお届けしておりますが、なんとなんとお仕事でや用事でなんかで聞き逃してしまったなんて皆様に朗報です。なんと番組終了後ポッドキャストにてストリーミング配信をしております。 FM 那覇公式ホームページのキャンディートーク笑ってマンボウのページにアクセスしてください。そちらでお気軽にストリーミング配信を楽しんでいただけます。さらにさらに過去の放送分も聞けますので、ぜひぜひ お楽しみください。なおストリーミング配信となりますとデータ通信をご利用いただきます。スマホなどの場合は、定額に引っかかる可能性もありますので、はい、十分ご利用いただくようによろしくお願いいたします。
せーの、
第一インフォメーション。
いきなり振った。
キャンディートークって言いそうになった。さあ、では本日の、お知らせでございますが、まあ、今回ですね、お知らせっていうよりも、うん、お勉強です。
はい。
はい。と言いますのも、昨日から始まっております、はい、沖縄全島エーサー祭り第64回なんですね。
せよ！
もうこの時期は、もうエーサーだらけでございますが、うん、エーサーって、そういえば、どんなのって聞かれた時に、こう、うん、そういえば僕もそんなあやふやだったなと思って調べてまいりました。
そうだよ、青年会行ってないと分かんないよね。うん、あの行ってない人たちも、ね。
やっぱほら、お盆の時に、こう、うん、歌や踊りでご先祖様を送迎するっていうのはもちろん、うん、
それは、
うん、もちろん分かってるんだけど、うん、どんな始まりなのかっていうのとか、あとね、実はこの、エーサーの元になったものを広めた方っていうのが、確か京都に、埋葬されてるんですけども、なんでこの人が、内地の人なんだろうっていうのを、ちょっと軽くね、
はい、
深く調べると全く持ちませんので、この番組内では、
はい、
お伝えしたいと思います。
お願いします。
まずは、どんな方が、そのエーサーの元となったものをお伝えになったかっていうのですけども、
はい、
太中上人というお坊さんですね。
はい、
太中っていうのが、紙袋の袋に真ん中の中で太中。上人というのが上下の上に人って書いて上人、
はい、
太中上人という方がなんとお披露目られたものなんですね。この方東北出身だそうです、
うん、
で時をお伝えすると1603年、
うん、
この方ですね、当時の明っていう国に行きたいって言ってて、
うん、
で明に行くにはその当時の社会情勢っていうんですか、うん、それで簡単に行けなかったそうなんですよ、うんうん、なので何とかして行けないかな、あ、琉球王国から行けるかもねっていうことで、当時琉球王国にお越しになってたそうなんです。それで当時の琉球王国の王様や皆さんの庇護のもと、うん、ご自身のその布教されていた浄土宗、
はい、
この教えをですね3年間にわたって、沖縄での王家の方や貴族の方を中心にその念仏っていうものが広まっていたそうです。なのでですね、当時はですね、その今皆さんが知っているエーサーと全く違って、踊り っていうわけじゃなくてですね、歌中心、もう念仏歌だけで踊られていたっていうことなんだそうですね。そこから時が、経ちまして、明治以降になりますと、うん、その念仏自体をですね、村の若い方が代行する形で、うん、庶民の間の方にそのエーサーが普及していきます。うんうん、それが、どんなタイミングで今の状態、今のこのダイナミックな踊りになるかっていうと、なんともう戦後結構後なんですよ。
あ、そうなんだ。うん、
戦後ぐらいはですね、太鼓を使う例自体は少なかったそうで、今みたいなバッチリ衣装でもなく、浴衣などの普段着姿で手ぬぐいを頭に巻いているっていうようなもう気軽な盆踊りスタイルだったんだそうですね。で、この頃にだんだんもう県内全域に広まっていくもので、民謡なども取り組むようになってきたと。うん、その念仏歌、浄土宗の念仏歌だったんですが、それが沖縄の、民謡に変わっていた時代なんだそうです。で、この念仏歌っていうのはもう大正の終わり頃にはもう消滅していたそうで、うん、その戦後、今のスタイルに近づく中で、沖縄市がですね、初めてとなります、全島エーサーコンクールを1956年に開催されました。
うん、56年なんだね、うん。
この記念すべきイベントで、なんと当時はですね、コンクールということで順位を争うんですね。うん、しかも1位の方には、なんとってもビッグな、うん、賞金などもあったそうなので、うん、それに、意気込む皆さんの熱量もすごかったと、うんうんうん。しかも審査内容っていうのが、お客さんを楽しませる、見せるっていう部分だったりとか、隊列、あと衣装、うんうん、それとパフォーマンスによる派手なスタイル、うんうん。こういったのに重きを置かれていたので、その当時はね、もう浴衣姿で気軽なものから、今の服装とか、太鼓を多く使うとかっていうスタイルに変更していったそうなんです。うんうん、今皆さんがエーサーって聞いた時にパッと思いつくあの衣装って、他の沖縄の踊りの衣装とか、うん、いろんなものから取り入れた、うん、最近できたものなんだそうです。それの元になって、太中上人、この方が浄土宗のお坊さんだったということで、うん、エイサーっていう言葉の語源にもつながってきます。ほう、なんか諸説いろいろあるんですけれども、浄土宗系のですね、念仏歌に、お囃子、うん、エイサー、エイサー、ヒアルガエイサー、もうこれ聞き馴染みがありますよね。うんうん、これがあったもので、うん、そこからエイサーっていう、名前にか、なったっていう説と、おもろそうしっていう、うん、まあこれもちょっとよくわかりませんけど、聞いたことはあります。うん、おもろそうしっていう作品の中にある、エサおもろ。っていう言葉がありまして、うんうん、おもろっていうのが、歌謡のことなんですって、うん、エサおもろから由来するといった説もあるそうです。エーサーと一括りに言ってもですね、今のスタイルっていうのは結構近代になってから。
まあ、近代って言ってももう70年以上経てんだね。
そうなんですよ。今ね、全島エーサー祭りもされてます。これもう第64回されてますし、今度9月の8日日曜日にですね、うん、青年ふるさとエーサー祭りっていうのも開催されます。うん、これも第54回を迎える記念なんですが、うん、なんと第1回が1964年に開催されました。まあ、今のスタイルになってももうもちろん、大変長い歴史を深めておりますので、うん、ぜひぜひ、県民の皆さんも、沖縄県に移住した内ちゃんの皆さんも、はい、改めてエーサーって楽しいしすごく素敵なんですけども、その歴史背景も楽しんでみてはいかがでしょうか。そこにですね、エーサー会館というのがございます。ご存知の方も多いと思いますが、那覇市中央にありますコザミュージックタウンの中に、エーサーに関することだけではなく沖縄の伝統文化に触れることができるエーサー会館がございます。こちらですね、1階のウェルカムコーナーというのは無料で開放されていますし、2階の展示体験ゾーンはなんと一般の方でも300円で楽しんでいただけますので、うん、お時間ある方はこちらの方にも遊びに行ってみてはいかがでしょうか。エイサー会館はですね、水曜日がお休みになります。はい、開館時間は午前10時から午後9時となっております。またいろいろエイサーの体験とか、あと瓶型の体験、それに缶から三振の作成体験とか、いろんなイベントやってますので、気になる方はエイサー会館のホームページチェックなさってください。よろしくお願いします。
純粋にかっこいいよね、エイサーやってる人。
うん、かっこいい。
本当にかっこいい。この前もね、何かのイベントで、小学5年生の男の子が、
うん、
50キロ?70キロか50キロの。
ね、大太鼓。
あ、これ、なんだ、旗頭。
旗を、
旗をね持ってて、まあ感動したの。それで、まあ、酔っ払ってたのもあったんだけど、それでさもう泣いちゃって俺
涙腺弱くなってきたね。
すごいことだからね、うん、本当に。いやいやいや、ぜひぜひ
この時期でございます、う
ん、
はい、
なんか元気もらってね僕たちも、はい、まあまあまあ、あの道連れもそうですし、いろんなところにエイサーはね身近にありますので、やったと今その文化を守ってくれてる若者の皆さん、はい、それを伝えてくれた先輩の皆さん、本当にありがとうございま す。僕たちも末永くこの番組ができるようにね、まず100回
はい、
でもあとちょっとなんだよね、100回。
そうなんだよね皆様のお便りでも元気がつきますので、よろしくお願いします、ね、
よろしくお願いします。さあこんな感じでやってまいりました、キャンディーとこ笑ってマンボ。はい、今週のお相手ははるちゃんと
だいちゃんでございました。
来週もまた聞いてくださいね。せーの、
バイバーイ。